刻は午後1時30分を回っています。ここからは藤沢資源組合の提供でお届けするちょこっと防災のコーナーです。さて今回は今月のテーマ風水害ということでお伝えしていきましょう。先月まではね地震についてお伝えしてきましたが、今月はやっぱり台風は絶対来るだろうなと思いますので、風水害と防災についてお伝えしていきます。さあそして第1週目、今回は台風は季節もの、そうですよね、気をつけたい天気予報の用語をチェックしていきましょうということで、台風の時のこう用語であったりいろんなねこう聞くんだけど、うん、それって危ないの、どうなの、何なのっていうのがねこうピンとくるようになるといいかと思いますのでご紹介していきます。さあそしてこれまずはね、台風季節ものですよね。1年間で確かに私たちのところに来る台風って台風十何号っていうから、まあ、1号から数えるともっともっと前にできてるんだろうなとは思うけれど、台風は基本的には季節ものです。だいたい7月ぐらいからこの9月10月あたりまでっていう感じですね。でなんでそのシーズンものなのかというと、まず台風が発生するっていうのは海の上ですよね、海上になっています。海水面がこう暖かくなることによって海水が蒸発していきます。で蒸発して上昇気流が生まれて、そこがこうキューッとこう、まあ、風が上に向かって吹くような感じですよね、上昇気流。そうするとそこには熱帯低気圧が出来上がり、やがて台風になっていくわけです。なので海水の温度が高くなると必然的に台風が多く発生する。だからよく海面上昇とかね、この地球温暖化とかと関係してるって言われるのはまさにで、海水面の温度が高くなれば高くなるほどとっても大きな台風が生まれてしまったり、台風の数が異様に大きかったり、でも冬に近くなってるのにまだ台風来るのみたいなことが起こったりしていきます。ただ海水の温度が高いんだったら、なんか夏はわかる、でも秋って涼しいじゃん、なんでと思いますよね。でこれはどうしてかっていうと、気温はどんどんどんどん秋になると下がってくるんですけれど、実は海水、水の温度っていうのは一度温まるとなかなか冷えないんです。そのタイムラグがあるので、その夏でがっつりとこう暑くなった海水がまだまだ熱く、で秋涼しくなってきてるんだけど、そこからどんどん海水が暖かいので上昇気流が生まれていくということで、その熱が残っている秋の方が台風が発生しやすいっていう理由になってきます。で、でもなんで日本に来る台風と日本に来ない台風もあるじゃんとこう思います。これ理由があって、最初にできた台風っていうのはですね、大抵フィリピンの方に行ったりですとか、この曲がってこないんですね、あんまり。だ夏の台風っていうのは基本的に日本列島に近づいてくるというよりは、まあ、沖縄とかはね影響があったりもするんですけれど、沖縄を越えてぐるっと曲がってくる形ではない方向にまっすぐ進んでいくようなイメージです。ただし夏の台風と違うところは、秋の台風になるとその偏西風の影響をすごく受けるので、偏西風に乗ってきてこう日本列島を本当にこうなぞるような形で台風が進むわけです。でさらに夏と秋の大きな違いとしては、夏の方は自転車並みの速度とこう表現されることが多いです。で秋はというと、まあ、威力が強くなってるからですよね。自動車並みの速度と言われることが多くなります。なので夏の台風よりも動きがまず早い、そして大きく育ってしまっているということもあったりします。でさらに複雑な動きを通るので、まあ、迷走台風とかね、そんな風に呼ばれたりすることもあるわけです。なので台風はまあこの時期シーズンものと言われるものでもあるように、やっぱりこの時期的なもの、秋どうしても多くなりますよね、日本ではという話です。さあそれではちょっと用語をチェックしていきましょう。台風の大きさを表すもの、よく大型の台風です。私もさっきね大きい台風っていう こと言いましたけど、台風は2つの言い方です。大型の台風もしくは超大型台風、この2種類なんです。なので、まあ、私たち私生活の中だとね、とびっきり大きい台風が来てるよとかね、いろんな表現を使うんですけれど、まあ、気象庁としては大型の台風と超大型という言い方をします。でこれは何で測っているかというと、まあ、風速15メートル毎秒の部分がどれだけの半径か、まあ、どれだけの距離かっていうことで、まあ、サイズですね。大型と言われるのはだいたい500キロメートルから800キロメートルの半径、これが大型です。で超大型っていうのはもっとそれよりも大きくて、800キロ以上のものはすべて超大型になります。で超大型ってどのぐらいかというと、だいたい例えば上が青森県とするともう九州の先っぽまで入ってしまうぐらい、それが800キロっていうサイズです。超大型って言われるものですね。で逆に大型の台風っていうのはまあどのぐらいかというと、じゃあ上をまた青森県に合わせますと、だいたいまあ滋賀県が入るか入らないかなぐらいの距離感ですね。というわけでどっちも大きいんですけれど、一応大型と超大型に分かれています。で台風を見ていくときは、まあ、大きさも大事なんですけれど、影響がある幅ですからね、大きさが大きいほどいくら自動車並みの速度といっても長く影響がありますので、注意が必要です。で次にもう一つ台風を考える上で大事なのは強さです。で強さ、これは風速で測っていきます。台風の中でどうやって言われてたかなと思い出すと、まあ、強いとかね、弱いって言ってたっけってこういろいろ考えますけど、強さは3段階しかありません。弱いという強さはなくて、強さの一番弱いもので強いで、次が非常に強いで、猛烈な、確かに聞いたことあるなと思うのは猛烈で超大型な台風とかね、言いますよね。それこう気持ちでね、猛烈なって言うんじゃなくて、本当に風速が大変早いので猛烈なという言い方をしています。で大体どのぐらいかというと、まあ、強い台風、風速にすると33メートル以上44メートル未満毎秒です。これどのぐらいよとね、後で表現していきますね。で非常に強いっていうのは何かというと、最大風速が44メートル以上、そして54メートル未満で、猛烈なっていうのはもう大変ですよ。54メートル以上の風が最大で吹くということで、すっごく、まあ、影響がある台風になってきます。でこれってよく風の強さも天気予報とか聞いていると表現があるかと思うんですけれど、やや強い風が吹いています、強い風が吹いています、非常に強い風が吹いています、猛烈な風が吹いていますってこう言うんですね、風の吹き方って。でもこれ同じ猛烈なって言い方してるんですけれど、実はレベルが全然違って、最大風速33メートル以上、台風で言うと強い台風、これはその風の強さで表すとどこになるかというと、猛烈な風に入っちゃうんです。だいたいその風速10メートルぐらいと言われるとき、まあ、ゴルフやってる方だと風速10メートルだとね、それなりに影響が出るのでちょっと注意が必要なんですけれど、レベル的にはやや強い風、これは傘がさせないぐらいの強さになります。で15メートル以上吹く強い風になると転倒する方が現れてきます。で小枝とかは折れてしまいます。そしてその次、非常に強い風と言われる20メートル以上、これは転倒する可能性が高い、また鉄でできているシャッターが壊れ始めるっていうのがもう非常に強い台風、20メートル以上、非常に強い風ですね、20メートル以上になります。で次に25メートル以上とか、あと猛烈な風と言われる30メートル以上、これになると立っていられない、あと木が根こそぎ倒れ始めるという度合いになってくるわけです。なので注意しなくていけないのは30メートル以上とかね、25メートル以上と言われる風になります。そうすると台風と比べるとですね、 強い台風ですって言われると、もうすでにこの立っていられないレベルになっています。で、非常に強い44メートル以上とか、猛烈な54メートル以上とか、もうね、風がどういう影響を与えるかという表現がないほど強いわけです。なので改めてね、あの命の危険性がある風の強さなんだということを皆さんにはぜひ知っていただけたらなと思います。ちょっと注意が必要なのは、本当風の強さ、猛烈な風と言われた時と猛烈な台風って言われた時に、その猛烈にもちょっとね違いがありますので、そこをご注意いただければと思います。あとは最後に、局地的大雨という言葉と集中豪雨、このね2種類あるかと思います。どういうことよっていうね、局地的大雨と集中豪雨、あとゲリラ豪雨、これなんかすごい似てるんですけど、ちょっとだけ意味合いが変わってきます。ただしゲリラ豪雨っていうのは局地的大雨、あと集中豪雨、この両方を総称してゲリラ豪雨と言いますので、まあ全部まとめて言うんだったらゲリラ豪雨ですね。で、じゃあ局地的大雨と集中豪雨何が違うのかというと、局地的大雨っていうのは急に強く降り出して数十分間という短い時間、狭い場所でだいたい降る量っていうのも数十ミリ程度の雨量をもたらす雨っていう定義があります。で、積乱雲の数でいうと、これは一つの場合っていう感じなんですね。じゃあ集中豪雨は、同じようじゃないの、同じように使ってんだけどと思いますけど、集中豪雨の方はなんと同じような場所で数時間にわたり強く降る。で、雨の強さっていうのもね、局地的大雨よりかも強いんです。やっぱり豪雨って言われるだけあって、100ミリから数百ミリの雨をもたらすと言われています。違いとしては、局地的大雨っていうのは、まあ、10分程度ですね、10分20分ぐらいガーッとこう降る雨で、集中豪雨の方は数時間にわたって、しかも降る量も100ミリ程度ということで多くなっています。で、積乱雲の数も一つではなく複数が重なり合っている場合があります。なので、まあ、災害発生の危険度ということで言うと、同じようにゲリラ豪雨と言われていても、集中豪雨ですって言われたら、あ、やばい雨が1時間以上降るんだなと思ってください。で、逆に局地的大雨が降りますっていうことであれば、まあ、言い訳ではないんですけれど、降る長さとしては1時間いかないくらい、十数分となっていますので、まあまあ集中豪雨よりかはちょっとセーフということですね。ということで、こう用語によってですね、天気予報が伝えてくれてる内容っていうのが大幅に変わってきます。テストじゃないので全部を覚えなさいってことはないんですけれど、例えば非常に強い風が吹きますって言った時に、ああじゃあ傘壊れちゃうかもなーなんて軽く思うんではなくて、非常に強い風が吹きますっていうのはシャッターが壊れるレベルだなということで、私たちはこれは出てはいけないとね思わなくてはいけません。なので改めて今回はちょっと天気予報で使われている用語についてご紹介しました。気象庁のホームページなどにも載っていますのでね、ちょっと知っておいてもらえると、これから台風シーズン見るニュースのこう質とかね、厚みが変わってくるかなと思いますので、ぜひチェックをしてみてください。以上、この時間は藤沢資源組合の提供でお届けするちょこっと防災のコーナーでした。
藤沢市の未来を考えて行動する藤沢資源組合です。いつも資源の分別回収へのご協力ありがとうございます。組合キャラクターのエコリちゃんに会えるリサイクルプラザ藤沢にも遊びに来てください。